ベルサイユ宮殿で、水が空中を舞ったり、滝となって落ちたり、鏡のように広がったりしているとすれば、それは極めて優れた給水装置があるからです。ルイ14世時代に考案された貯水、給水、調整装置です。お城の敷地は湿地で、むしろ排水が必要なほどで、水源地は遠く、しかもその水位は敷地よりも低かったのです。したがって、自然の勾配を利用したシステムは役立たず、問題を解決するため、ルイ14世はヨーロッパ中から優れた技師を呼び集め、最高の給水実験場を作ります。こうしてたくさんのアイデアが生まれ、例えば技師リケはロワール川を引いてこようとしますが、天文学者ピカールの反対に遭い断念します。ルーボアはここから120キロ以上も離れたユール川から水を取ろうと考え、2万2000人がそのために働き、何百万リーブルもの費用を使いますが、戦争のため未完の水道橋を残したまま工事は放棄されました。そしてついに現れたのが、巨大な創造しい機械、水かき板のある14の水車を持つマルリーの給水装置です。しかし、この装置は、セーヌ川の水を少し取っただけで、主にマルリーのお城のために役立っただけでした。最終的にヴェルサイユの水は、主にお城を見下ろす丘陵から集められます。人工の池、地中、空中の水道橋、ポンプ、水車などによって集められた水は、ヴェルサイユの町の高さまで上げられ、モンボロンと呼ばれる貯水池に入ります。ここには、現在も、7万立方メートルの水が貯水されています。この後の給水には勾配が利用されます。お城の庭は低く、しかも傾斜しているからです。まず、庭の一番低いところにある貯水槽に運ばれます。皆様が最初、右側にご覧になった壁がそれです。水はこの後、あちこちの噴水をめぐって、最後にスイス人衛兵の潜水や、大運河に注ぎます。トリアノンが花の宮殿だとすれば、本館の方は、花壇はもちろんありますが、やはり木の多い庭といえます。灌木が面白い形に刈り込まれています。ルイ14世は、北欧領の森からニレや菩提樹や栗や樫の大木を公園に植え替えさせました。王はまた、遠い異国からの名木のコレクションを持っていました。3000本のオレンジやザクロやレモンやみかんの木が冬オランジュリーと呼ばれる温室に置かれます。このオランジュリーはアルドワン・マンサールが南の花壇の地下に作った広い空間で、ここに現在も1000本以上の木が理想的な温度で冬を過ごします。
1999年の大嵐で庭の1万分の木が倒れました。その中には珍しい木や古い木もありましたが、この被害はベルサイユに昔の姿を取り戻させたとも言えます。ルイ14世の書いた庭の鑑賞法通りに、お城の建物を庭に面する正面から出て庭を通り、眼下に広がる景色を見ると、嵐で木が減ったために庭師ルノートルが作った当時の景色が見えるようになったのです。 見通しはよく、嵐の後に植えられた木は、ちょうど王が目にしたのと同じような若い木です。普通、公園の木は100年ごとに植え替えられます。